聖書を朗読させていただきます。本日の聖書箇所はマタイによる福音書23章25節から36節、新共同訳聖書の新約聖書46ページをお開きください。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。預言者の墓を建てたり、正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。もし先祖の時代に生きていても、預言者の血を流す側にはつかなかったであろう、などという。こうして自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを自ら証明している。先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだ。蛇よ、マムシの子らよ、どうしてあなたたちは地獄の罰を免れることができようか。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し、十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。こうして正しい人アベルの血から、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの血に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。本日はこの聖書箇所から偽善者というタイトルで鈴木先生よりお話をいただきます。
まず説教の本題に入る前に、言葉の定義に触れておく必要があると思います。イエス様から不幸だと言われる偽善者と呼ばれる人たちがどのような人々のことを指すのか。もし書かれている通りに律法学者とファリサイ派だけであれば、本日の御言葉を読む必要はないことになってしまうんですね。でなぜなら、私たちの身の回りには律法学者もファリサイ派もいないからであります。で確かに不幸だと言われる宛名は律法学者とファリサイ派ですが、彼らに限った話ではないことは大方お察しのことと思います。端的に教会の指導者もその他の兄弟姉妹も、一歩間違えれば律法学者やファリサイ派のように不幸な偽善者だと言われてしまう。そのことをまずは心に留めておかなければなりません。つまり不幸な偽善者と呼ばれうるのは、特定の職業や地位に属する人に限られないということであります。究極的にはクリスチャンであるかどうかに限ったことでもありません。たとえ信仰を持っていても持っていなくても、また自分自身は熱心な信仰者だと思っていても、心構えを間違ってしまえば、神の視点から言えば誰もが不幸な偽善者だと呼ばれてしまうと、そう言ってよいかと思うのです。それでは具体的に御言葉に聞いてまいりたいと思います。でいろいろこれ長い不幸だって言われているその長い、まあ、呪いの言葉の一部なわけですけれども、25節から29節までの例えというのはほぼ 同じ内容を指しているんですね。言葉を変えながらも同じように偽善者と呼ばれる人々の皮肉な状況を指摘しているのです。その皮肉な状況とは、信仰的な正しさを装うこと。この装うというのは一つポイントになってくるんですね。で、律法学者もファリサイ派も真面目な聖書の専門家であり、人一倍清くあることに熱心な人たちであります。ここでの清いという事柄の中身は、物質的な清さももちろんあるんですけれども、手を洗ったりというのは物質的な清さですが、それよりも宗教的な清さと呼んだ方がより適切だと思います。聖書に熱心であること、教えに熱心であること、それ自体は人畜無害であります。決して悪いことではないんですね。教えに熱心でありたい、神の御前に清くありたい、そういう思い自体を否定することはできません。で、その表し表現の仕方として、杯や皿の外側をきれいにする、それも清さの表し方なんですね。聖書に定められた通りにきれいにする、そのことで神の民、信仰者としての自覚を高める、また混沌としたこの世にあって唯一の清い神を証ししていく。聖書に従い自分の身を清く保つことで清い神を証しする。それ自体は実に結構なことであります。悪いことじゃないんですね。それで、そういう杯や皿の外側をきれいにすることと同じ事柄は、別の表現で白く塗った墓というふうに置き換えることもできるですね。で、問題はその人の中身がどうなのかということであります。外側をきれいにするのが悪いと言われているのではありません。外側の清さにふさわしく内側も清くあるのかと、その問いに立たされた時、いや、あなたたちは清くないだろうと主は仰せなのであります。ただここで注意すべきことが実はあるんですね。外側ではなく内側をきれいにする。じゃあ内側をきれいにすればいいのねと言葉で言われているほど単純な話ではないということです。そもそも内側とは何なんでしょうか。内側といっても本音とか本心とかそういうのとも違うのです。内側という言葉が使われるとき、言葉の定義が重要になってくるんですね。これ結構難しいんですよ、内側と言ってもですね。それで、まあ、ここで何かに例えてみるわけです。世の中ではよく聞かれる言葉があります。良かれと思ってやったのに、本人は良かれと思ってやったことでも相手からすれば迷惑だった、余計なお世話だった、かえって重荷になってしまった、そんなこと結構あると思うんですね。で、ここで本人が言うところの良かれと思っての良かれ、その基準はどこにあるのでしょうか。良かれの基準は良かれと言った本人にあるはずなんです。相手の基準に照らしての良かれではないんですね。客観的な基準における良かれでもありません。もし相手の基準に照らした良かれであれば、そもそも良かれと思ってやったのになんて言わなければならないような残念な事態には陥ることはありません。良かれと思ってやったのにということは、 通じてなかった、相手は迷惑だと思ってた、だからそういうふうに言わなくちゃいけなくなっちゃう。相手のためを思う、相手のために良かれと思ってやる、そこには動機の正しさはあるんです。しかしたとえ動機が正しいものであっても、結果として良かれの基準が自分だけのものであれば、それは本当の意味で良かれにはならないのです。結果がアウトであれば、動機が OK でもアウトなんです。政治家なんかはその責任問われるわけですね。動機は正しいと思ってやっても、結果が失敗したらそれは失敗だと認めなければならない。セクハラのつもりで言ったわけじゃないけれども、相手がセクハラだと受け止めれば、それはセクハラしました、認めざるを得ない。言い訳言っちゃダメなんですね。この良かれと思ってやったのにというセリフは、親子の関係で使われることも多いんじゃないかと思うんですね。私の母と姉との関係でもよくあるんですけど、つまりここでの親というのは、本当の意味では子供のための良かれを知らないんですね。その良かれとは実は親のエゴイズムだったと、そういうことは多々あるものですね。これ関係ある話なんですね。振り返って聖書において良かれの基準は誰が持っているのでしょうか。答えはよく知られているはずです。神様であります。神様の良かれの基準に照らしてクリスチャンは考え行動する、これが全てなのです。自分の良かれではありません。自分の考える良かれが果たして神様の良かれに合致するのか、常に問われるというわけです。そして神様の良かれに合致しないものは全て偽善になりうるのだと、それだけ厳密なものだと言ってよいかと思います。結構厳密なんですね。繰り返しますけれども、外側を清くする、つまり教えに熱心であることとか神の御前に清くあろうと思うこと自体は決して悪いことではありません。そうではありますが、それが自分だけの良かれになってはいないかと、そこが問われているのです。偽善という言葉、よく漢字でもよく表されている、漢字二文字に象徴されるようにですね、偽善というのは善を偽ること、偽っているけれども見た目や外側は善なんですね。だから騙されるわけですけども、そして何よりも厄介なことは、本人は良かれと思っているんです。偽善者というのは別の角度から申しますと、大方の偽善者は自分が偽善者だとは気づいていないんですね。そこが偽善の最も厄介なところであります。気づいてないということは自分で直そうとはしないということにつながるんです。特にクリスチャンが気をつけたいこと、信仰者の偽善とは結果として神をも利用することになると、そう言ってよいかと思います。神を利用して自分は正しいものだと人々に信じ込ませる、自分自身も信じ込んでしまうんですね。正しい人間なんだ。偽善を押し通した結果、そこで喜ぶのは自分しかいないんですね。偽善というものは他人には重荷を与え、神様をもがっかりさせてしまう。不毛な状況でありながら、自分だけはますます偽りの満足感で膨らんでいくんですね。ああ、自分って正しい人間なんだと、それが偽善の問題なのです。最悪の問題でしょう。で、今最悪と申し上げましたけど、 なぜそういう偽善者が最悪なのでしょうか。それは聞く耳を持たなくなってしまうからなんですね。勉強はするんですよ、偽善者って。よく学ぶんです。でも聞く耳持たない、この違い重要なんですね。勉強しても聞く耳持たない、他人の忠告も神の言葉にも聞かなくなってしまう。自分に都合のいい話は聞いても都合の悪い話は聞かなくなってしまうんです。あの御言葉の後半部分、今日の御言葉の後半部分に偽善者が預言者を殺すということが示唆されているんです。聞かなくなってしまう。預言者を殺すことが何を意味するのか。預言者は神の言葉を伝える人、ある意味神の代理人であります。その預言者を殺すことは神ご自身の御言葉を拒絶することに他なりません。もっと突き詰めるとこういうことになるんですね。神などはいらない、俺様こそ神だという本音があるのに、その本音を覆い隠すために外側では神を信じ御言葉に従っていることを装う。しかしその内実は自分を神とすることに他ならない、そういう状況です。御言葉に聞かない罪の本質とはそういう手に負えない傲慢なのであります。厄介なんですね。私の受選牧師はたびたび出して、話を出して申し訳ないんですけど、勉強するなって新学生とかに教えるんです。信徒にもそういうふうに言うんですね。勉強すると知ったつもりになってしまうから。知ったつもり、私もやっちゃったことがあるんですね、新学生の時に。知ったつもりになっている時は知ったつもりだってことが分かんないんです。本当に知っていると思い込んでて、その時に何を忘れるか、御言葉に聞くこと。聞くというのはただの新聞の文という聞くじゃなくて、耳辺の方なんですね。耳を傾ける。しかも上から下じゃないんですね。下から上に向かう、偉いお方の御言葉に耳を傾ける。勉強すると知ったつもりになって聞かなくなる。これすごく起こりやすいことなんですね。だからそういうふうに、その牧師は言うんじゃないか。勉強するな、本当にしちゃいけないってことじゃなくて、聞かなくなるんだったらしない方がマシだ。知ったつもりになってしまうから。それが偽善の何て言うんでしょうかね、温床になりかねないものがあるわけですね。そういう偽善者の末路についてイエス様は地獄の罰というものを予告なされていますけれども、イエス様、神様は偽善者が滅びることを決して良しとはなさらないんですね。偽善者が滅びてしまわないためにも、主は預言者などの知恵あるものを使わせてくださるんです。ダメだからこそ諦めるんじゃないんです。ダメだからこそさらに聞いてもらいたい。偽善者のためにも立ち直るチャンスが与えられていることを決して見逃すことはできないんです。そうではありますけれども、偽善者が神から使わされた預言者などを迫害してしまいには殺してしまうことを予告されているんです。なんとも殺伐とした現実だと思うんですね。せっかく神様が偽善者のためにも最後のチャンスとして預言者らを使わせてくださるのに、それを拒む偽善者がいるんだという厳しい現実が突きつけられる。この殺伐としたありさまを決して割り引いてしまうことはできないと思わされました。なぜならこれが世界の現実だからであります。 世界に対する見方として聖書に楽観論はありません。イエス様の戒めは私たちにとって2つの意味合いがあるんですね。1つ目は私たち自身が偽善者にならないようにとの戒め、2つ目はもし私たちが正しく生きるのであれば必ず偽善者による迫害があるものと覚悟せよと、そういう戒めであります。これどっちも大変なんですね。信仰を持つと自らの偽善と戦わなければならなくなる、また信仰を持つと偽善者による迫害と戦わなければならなくなる、そういう二重の苦難を受けるのは織り込み済み、苦難を受けても驚くなと、そう戒められるものであります。本日の御言葉につきましては正直なところあまり平安な気持ちにはさせてくれません。ですがこれもまた神の目から見た現実の世界であります。その現実とは、人間は正しい人を十字架につける偽善者になりうるものであり、また同時に正しさを貫くために十字架につけられてしまう苦難のしもべでもありうるのだと。ある意味救いようのないものを感じてしまうんですね。ここだけ見ると救いようないんです。徹底的なまでに人間の歪みを思わされます。どこに平安があるのでしょうか。だからこそ神の子が十字架につけられてくださったんです。そこにしか解決がないから、そのことを忘れることはできません。矛盾がある。だからこそ神の子がその理不尽や矛盾を引き受けてくださった。福音宣教において偽善というものがどういうふうに弊害をもたらすのでしょうか。それは神という言葉、神という名前が使われていたとしても神の臨在を感じることができない弊害であります。救いが目の前にありそうなのに誰も救いに預かることができない弊害、それが偽善。まるで高級料理の匂いだけを嗅がされて食事は食べられないレストランのようなものなんですね。それがレストランではなく教会であれば、偽善とは神の皆を貶めて虚しくしてしまうものに他なりません。せっかく救いがあると思って教会に来たのに救いがないと失望して出ていかなければならなくなる、そんな思いをさせてしまってはいけないんです。これほどもったいないことはない。だけれども教会にこそ偽善というものはまた起こりやすいものなんですね。なぜ偽善がそういう弊害をもたらすのでしょうか。それは偽善者本人が良かれとみなす基準が神の基準ではないからであります。神の良かれというのは人を救うことに他なりません。これに対して偽善者の良かれは自分中心であります。自分の名が高められたい、自分が愛されたい、人はどうでもいい、神様もどうでもいい、自分が高められたい、それが偽善。神の良かれでなければ結局人の良かれでもないのです。そういう悲劇から脱するためにはとにかく神の言葉に聞くしかありません。先ほど偽善というのは聞かなくなる、それが最悪だと申し上げました。耳を傾けて聞くしかないんです。たとえその御言葉が自分にとって都合の悪いものだとしても、私たちが偽善者にならないためには素直に 御言葉に聞くことであります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは御子を通して厳しく偽善者たちを断罪されました。厳しい呪いの言葉をあなたは浴びせてくださいました。その偽善者の中にもしかしたら私たち自身も含まれているかもしれないと、そのことも含めた上であなたは厳しい御言葉をも与えてくださいました。しかしその厳しさの中に救いがあり、また許しがあることも覚えます。主よ、どうか私たちは人の偽善ではなく、何よりもまず自分自身の偽善に対して鋭く目を向けることを得させてください。それではダメだとあなたがおっしゃってくださっているその御言葉に素直に謙虚に耳を傾け、どうか私たちにもし偽善があればその偽善を打ち砕いてくださいますように。あなたの良かれがどうか世の人々に広められますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。